おはようございます。お祈りいたします。心を合わせていただけたら感謝です。それに主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。天の父なる神様、新しい年の2回目の主の日を迎えました。今日もあなたは私たちを恵もうとして待っていてくださることを、まず私たちをあなたが愛し、またすべての良きもので私たちを祝福してくださり、また恵みの高値へと招いていてくださることをありがとうございます。どうかこの礼拝の時が恵みの時、救いの時となりますように。諸教会でまた世界各地で持たれている主の礼拝が喜びに満ちた時となりますようにと心から願います。主をお語りください。しもべは聞いております。神様、病やその他の事情でどうしてもこのところに集えない方々もいらっしゃいます。主がどうぞそれぞれのところにあって慰め、励まし、癒し、また希望を備えてくださることをお願いいたします。主の御手にお委ねし、イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は、キリストの母と兄弟たち、そのような題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。起承転結の部分で今日分けました。この主語の御言葉のところ4つの部分に分けておりますが、起承転結となっていることを意識しながら順番に見ていきたいと思います。まず事の起こりですね。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。これが事の起こりです。イエス様のお母さん、マリアさんという名前ですけれども、有名な、キリストの母とされた、マリアさんがイエスの母であります。また兄弟たちとあります。同じマタイの福音書の13章あたりを見ますと、イエス様にはたくさんの兄弟がいたことを、聖書は語っています。男の兄弟としてヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、この4人の人たちがいました。またその他にも、姉妹として女の兄弟たちもいたということが、聖書に書かれております。そのイエスの母と兄弟たちが何をしていたのでしょうか。待っていました。イエス様に何か話したいという用事があって待っていたのです。外に立っていたとありますが、それは立ったままでずっと待っていたということです。用事があるから待つのですけれども、なかなかじっと待てないことは私たちの特徴ではないかと思います。私本が好きなものですから、休みの時もですね、本屋さんにちらっと行くとですね、また興味深げな本がありましてまたまた買ってしまったんですけどこれでまた本が増えているんですけどこの哲学者鷲田清和さんという方がいらっしゃいますけども、待つということという本があります。ちょっと後ろのですね、内容をまとめたものを紹介したいと思いますが、現代は待たなくて良い社会、待つことができない社会になった。私たちは意のままにならないもの、どうしようもないもの、じっとしているしかないもの、そういうものへの感受性をなくし始めた。偶然を待つ、自分を超えたものに付き従う、未来というものの訪れを待ち受けるなど、待つという行為や感覚からの認識を臨床哲学の視点から考察するとあります。難しい話ではなくてですね、とにかく社会全体が待てない社会になっている。人間一人一人がですね、待つということが非常に苦手な状態になっているというのです。非常にせっかちな時代と言ってもよいかと思いますし、短期になっているということが言えると思います。スピードや手軽さや便利さが求められて、 食べ物にしてもですね、早くすぐに出てきてすぐに食べれるもの、ファーストフードというものが、かなり、食べられたりしております。即戦力という言葉もあります。特に訓練をしなくてもそのまますぐに戦力として使える人材、短期間で楽をして目に見える結果をすぐに求めたがる私たちがいます。すぐに認めてもらいたいのです。すぐに受け入れてもらいたいのです。すぐに成功したいのです。すぐに一人前になりたいのです。すでに成長して模範的になった教会員、洗礼を受けたらすぐ即戦力になる教会員を求めやすいのも私たちではないかと思います。私の恥をさらしますけれども、私は四国の高知県というところで生まれ育って、そして二十歳の時に高知の教会に初めて導かれました。生まれて初めて行った教会は、ナザレンという教団の群れでしたね。日本ナザレン教団、高知キリスト教会というところで私は、導かれました。でそこでですね、その年のクリスマスに洗礼を受けて、行ったんです。ところがですね、年明けて1月2月3月で愛知県に大学の進学が決まっていたということで、わずか数ヶ月、まあ、秋ぐらいから行き始めて、9月ぐらいからで12月に洗礼を受けて、そしてその次の年の3月になったらさ、愛知県にさようならって言ってしまってですね、まあ、洗礼は受けたんですけども、十一献金を実は高知の教会にしたことがありません。献金をするなんていうことはあまり考えていませんでした。もちろん礼拝は大切にしておりました。でも十分に、奉仕をしていたのか、十分に十分の一献金をしていたのか、初めから十分な信仰の理解と喜びと確信があったのか、そんなふうに問いますと、全然そうじゃない、未熟な荒削りな、破れたジーンズを履いた若者がですね、ただ洗礼を受けてそのまま行っちゃったという世界であります。すでに、成長して、模範的になる、そのためにはですね、相当な時間と祈りと、または人々の温かい愛があったということを、振り返らざるを得ません。幸いなことに神様は、愛知県で素敵な教会を与えてくださってですね、そこでも私はお客さんという客員の立場でずっとしばらくいたんですけども、大学生ですから、ですから正式な教会員ではなかったんですね、しばらく。なんかどっちつかずのような、でも母教会に行くにも休みの時にたまに1年に1回行くか行かないかという状態で、そして、ですから私の礼拝、母教会での礼拝出席なんていうのは1年に1回も来ないなんていう人もあったわけです。で客員として、まあ、お世話になっている教会には毎週行ってましたけれども、でもそこでも何年かの間はですね、十分の一献金なんていうものはしていませんでした。奉仕も、まあ、より好みをしてですね、やりたい奉仕だけやっているような状況でした。ところが神様は本当に、忍耐深い優しい愛のある、信仰の先輩たちを与えてくださってですね、私を食事にもてなしてくださって、そしてその席で、食事の席でですね、おいしいものを食べさせていただきながら、献金の話も聞いたりすることになりました。そんな中で、何年目でしょうかね、とにかく騙されたと思って十分の一献金をしてみなさいという話になって、全収入のアルバイトでもいいんです、アルバイトでもその全部の収入の中の十分の一は神様のものだから、神様にお返ししなきゃいけない、もともと全部神様のものですけど、全部捧げたらですね、あれですから、でも十分の一は神様のものだということでお捧げする。そうするとですね、神様は恵もうとして待っておられて、そして天の窓を開いて、あなたに豊かな祝福を注ぐかどうかを試してみようっていう言葉がありますよ。クリシャンの実業家でした、電気屋さんをしているところでですね、自営業をしているそのクリシャンの家庭に招かれたんですけども、そこでですね、十分の一献金をまともにするとどんなに祝福があるのか実際に体験し始めました。
と10分の1ってこれね、学生生活なのに仕送りしてもらってるのにこれどうしよう、もうギリギリギリギリっていう状態になってですね、これで10分の1かくされたら生活できないかもしれない、ギリギリだよと思ってたんですけども、騙されたと思ってしてみなさいと言われてしたんです。そうしたら不思議なことが起こりますね。時間的に時給のいいアルバイトが次から次へと与えられてきました。ですから学業をあんまり削らなくても十分な学費や生活費が与えられてくるようになりました。そういう体験の中で、でもそれがですね、それがだんだん味を占めてですね、全収入の10分の1は必ずまず最初に神様にお捧げする。そうして生活してきた25年間で一度も経済的に困ったことはありません。皆さんは、いろんな形でそのそれぞれの信仰の途上にあるかと思いますけれども、一つの参考にしていただけたらと思います。そんな簡単に洗礼を受けたからといっていきなり立派な信徒になれるわけではないという私のモデルを考えてみてください。もしかしたら皆さんも初めのうち何年かはですね、教会に行ったり行かなかったり、あるいは聖書を読まなかったり読んだり、気のいいところだけやったりやってるかもしれませんね、私と同じように。しかしなかなかそういう人がこう待てない、育っていくのを待てない私たちの姿があるかもしれません。見ている方もじっと待てないのです。ですからここでイエス様の何か用事があって外に立って待っている、ずっと待っているイエス様のお母さんと兄弟たちを見ている人たちが言うのです。起承転結の章の部分です。すると誰かが言った、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとしてずっと外に立ってますよ。見ている方もじっと待ってられないんです。どうしてもせかしたくなるんです。早く早く早くしなさい、待ってますよ。週に1回ですね、だいたいリハビリに病院に出かけるんですけども、近くの病院はすごいことになっています。もうですね、10時とか11時台に行くとですね、駐車場に入るだけで30分以上かかります。ずらーって並んでですね、もう我先に我先に我先にと、もうすごいもう修羅場になってます。入る時から本当に殺伐としてます。俺が先だ俺が先だみたいなことですね、もう病院に行くにもですね、競争ですよ。で待てないんですよ。もうイライライライラしてる人がいっぱいいてですね、もうブラーッと鳴らしてるとかね、いきなり降りてきてですね、もっとです幅寄せしろとかなんかこうやってる中にあります。このイエス様のお母さんと兄弟たちを見ていた人たちもじっと待ってられないんです。早くしなさい早くしなさい、イエス様にイエス様を尻叩いているような状態です。待ってるんですよ、あなた何してるんですか、そのところで話をずっと続けて、早くしなさい、なんかお母さんが言ってるような言葉ですけど、早く早く早くしなさい。見てる方も待てないのです。待てない時代はこの時からあったようであります。しかし起承転結の天の部分、イエス様はおっしゃるのです。イエスはそう言っている人に、イエス様をせかして、じっと待てないそういう人たちに答えております。私の母とは誰ですか、私の兄弟たちとは誰でしょうか。転結の天の部分ですから、ちょっと意外なことが言われるわけですね。そのまんま予想していた通りにはなさらないんです。イエス様ということは方はいつも想定外のようなことをなさいます、おっしゃいます。人間のちっぽけな頭の理解をはるかに超えたことを主は語るのです。天が地よりもはるかに高いようにとありますように、私たちは地上のことだけしか考えていません。自分の身の回りのことしか考えられないです。ところが天から見下ろすとですね、全てが、もっと広く見えるのです。そして私の母とは誰ですか、私の兄弟たちとは誰ですかと問いかけた後に結論の部分を主はおっしゃいます。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。弟子たちの方に差し伸べて言われるんです。見なさい、見てください、私のお母さんがそこにいますよ、私の兄弟たちですよ。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹母なのですと
イエス様はおっしゃっています。私たちは血縁関係だけが家族だと思ってしまいます。それを何よりも大切にします。しかし聖書はもっと広い家族のイメージがあるのです。天におられる私の父の御心を行う者がいらっしゃるならば、誰でも私の兄弟ですよ、姉妹ですよ、またお母さんです。天におられる私の父の御心を行う者、そのことを具体的に考えていきたいと思います。まずですね、先ほど祈りの中でご紹介しました旧約聖書のイザヤ書の30章ちょっと開いていただけるでしょうか。旧約聖書になりますが、かなり後ろの方の1172ページ、イザヤという預言者が紀元前700年、800年ぐらいの時にクリスマスからかなり遡った時代にですね、神の言葉を語っていきましたけれども、イザヤの30章の18節を見ますと、とても素晴らしい言葉が記されています。聖書の語る神様という方は想定外に素晴らしい方です。もう私たちが思い描くことができないほど素晴らしい方です。私が考えた最高の神様よりもはるかに超えてます。18節、イザヤ30章の18節を見てご覧ください。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられると書かれています。なんと神様の方が私たちを待ってくださっているんです。ウェイターという職業がありますね。待ち人と言いますか。ウェイターというのは待つことが仕事の人です。待っていて何か声かけられたらそれに対応していくというお仕事です。でも神様自身がウェイターをなさってくださっているんです。私たちのために、あなたのために、主はあなた方に恵もうと待っておられる。待てない私たちに代わってまず神様が恵もうとして祝福しようとして、あふれるばかりの祝福を注ごうとして待ってくださっている。あなた方は憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。そしてこのように語ります。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。この鷲田さんはクリスチャンじゃないと思いますので、この待つということを聖書的に意味を考えることはまだ無理だと思います。しかし私は牧師ですから、この待つということの意味を聖書的に理解することができます。信仰というのは待つということじゃないんでしょうか。信仰というのは待つということですよ。自分で勝手に先走ってあれしようこれしようということではなくて、静まってそして待つ、これが信仰の一番大切な基本姿勢ではないかと思います。何を待つべきなのか。私たちを待っていてくださる主を待つのです。神様の約束を待ちます。主なる神を待ち望んでいきます。聖書の御言葉を、神の言葉を待ち望みます。神の国を、救い主を、救いを待ち望んでいきます。聖書を見るとですね、この待つという言葉を検索しますと、今便利ですよね。聖書もデジタル化されてますから、待つという漢字を入れてですね、検索するとダーってこうリストが出てきます。例えば、創世記49章18節、主よ私はあなたの救いを待ち望むと書かれています。ルツ記3章18節、娘をこのことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。詩編27編14節、待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ。詩編37編7節、主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。詩編40編、私は切なる思いで主を待ち望んだ。 ハバクク書にもこのようにあります。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。実に信仰というのは主を待ち望むということではないでしょうか。単に待つというだけでなくて、待つに望むがプラスされて聖書は語ります。主を待ち望め、どんなふうに待つべきなのか、待ちながら望むのです。それは期待しながら、信頼しながら、信仰を持って待つという姿勢ではないでしょうか。神様という方が私たちを恵もうとして待っていてくださる。私たちが考えるよりも、もっと素敵なものを、一番最高のものを私たちのために用意して待っていてくださる。それを信仰の眼差しを持って望みながら待つ、これが信仰ではないかと改めて思います。そしてですね、天におられる主イエスの父の御心を行うものはとありました。天におられる主イエスの父の御心を行うとはどういうことなんでしょうか。やはりこのさっきの読んだ聖書のところにヒントがあるかと思います。転結の結論の部分でですね、この週報ではアンダーラインを書きましたけど、一番最後の段落のところをご覧ください。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われたとあります。つまり御心を行う者というのはイエス様の弟子であります。イエス様を死と仰ぐ、そしてキリストに従う者が弟子と言われます。何よりもキリストを信頼して、もちろん人生の先輩や親の言うことも、参考にはするでしょうけども、一番決断の指針として大切にしていくのはイエス様の言葉だ。それが弟子でありますけれども、そのような弟子たちの方に差し伸べて言われたということでありますから、天におられる私の父の御心を行う者、それはキリストの弟子だというふうに言えます。そしてそれはさっきも祈りました、主の祈りを祈るものではないでしょうか。この主語の左の一番上にですね、いつも主の祈りがありますけれども、天にまします我らの父よと呼びかけるその祈りです。それは天におられる私の父の御心を行うという祈りです。神様が何を願っていらっしゃるのか、それは私たちが主の祈りを心を込めて自分の祈りとして祈るということではないでしょうか。主の祈りを祈るということが、御心を行うということになるかと思います。大胆に信仰を持って、天におられる私たちの父よと神様に呼びかける、恵もうとして待っておられる主を待ち望む姿勢でそのように呼びかけていく、そして皆が崇められますように、私のお名前ではなくて神様のお名前だけが賛美され崇められますように、誰々さんすごいねって自分が褒められるのではなくて、神様ってすごいよねということで、みんなで神様のお名前を賛美できるように、私を中心とした私の思い通りになる私の国ではなくて、イエス様を中心とした神の国を待ち望んでいく、私の願い、私の心の願いではなくて御心を待ち望んでいく、それがこの主の祈りになります。そしてこの祈りは実は、5年ぐらい前から掲げております、この創世記の15章の5節の御言葉とも重なってくるかと思います。今年もまた同じ聖書の言葉かと思われた方もいるかもしれませんが、しつこくこれを掲げています。2016年のテーマ、この教会の標語聖句というふうに
した方がいいという話もありますが、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこの世にあるという言葉が私の教会に与えられております。この天を見上げるというのが待ち望むということじゃないでしょうか。そして主の祈りこそ待ち望む祈りです。天を見上げる祈りです。人と自分を比較するのでもなく、あるいは自分の内側を見つめるのでもなく、天を見上げる祈りです。そして主を待ち望む祈り、御心を行う祈り、それがこの主の祈りではないでしょうか。主の祈りは聖霊に満たされることを待ち望む祈りでもありますし、やがて再び来られる再臨の主を待ち望む祈りでもあります。しかしこの創世記の15章の5節をもう一度見ますと、キリストの母とか兄弟たち、その姿が星を数えることができるなら数えてみようというほどの、それほどの数になるということが約束されています。決して血縁関係だけの家族ではありません。ユダヤ人だけが家族でもありません。日本人だけの家族でもありません。民族主義とかナショナリズム、国家主義を超えた家族です。血のつながりがなくても、国籍や言葉や肌の色の違いがあったとしても、それを超えた神の家族がここに約束されているかと思います。自分たちのことだけでなくて、日本とアジアと世界に広がっているこの神の家族、同じ兄弟よ姉妹よと言って互いに祈り合い、支え合い、また助け合っていく、補い合っていく、そのようなキリストの教会の神の家族の中に、私たちのこのスイートキリスト教会も加えられていることを覚えます。イエス様はおっしゃいました。弟子たちの方に手を差し伸べて言われました。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰であっても、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。新しい年、待ってくださっている、恵もうとして待っておられる主を待ち望んでいきましょう。そして主の祈りを祈って天を見上げながら、星の数ほどの神の家族を覚えながら、主を待ち望んでいけたらと願います。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと願います。1分ほどの時間を取りますので、主の前に静まっていただけたら感謝です。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。主イエスキリストの父なる神様、キリストが私たちの身代わりに十字架にかかって死なれ、葬られ、そして3日目によみがえられて救い主として生きておられるゆえに、
キリストを通して私たちは罪が許され、天国の国籍が与えられ、そして神の家族の一員として加えていただく、そのような特権に、神の子供とされる特権に招かれております。それだけではありません。救いのことを始めてくださる主は、最後まで諦めないで、見切らないで、忍耐を持って待ち続け、私たちがそれぞれの力量に合わせて成長していくことを、あなたが訓練していてくださいますから、ありがとうございます。待つことがなかなかできない私たちでありますが、この新しい年、天を見上げて静まって主を待ち望むことができる一年となりますよ。キリストの弟子の祈りである主の祈りを自分の祈りとして日々祈り、そして御心を行っていくものとなりますように導いてください。そのようにして、愛する家族や親族、また職場の方や地域の方、また世界中の方々が、この年一人でも多く神の家族の一員となることができますように、主がどうか私たちを清めて、それぞれの生活の場に使わせてくださり、御業を成してくださいますように、権勢によらず、能力によらず、神の霊によってことを成し遂げてくださる主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。